Good morning, everyone.
Good morning.
Let's turn now to Luke chapter 2, verses 1 to 3.
ルカの福音書2章1節から3節を開けてください。
In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of all the entire Roman world.
その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。
This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria.
これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。
And everyone went to his own town to register.
それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。
The title of today's message is Setting the Scene.
今日のメッセージの題は神が状況を作る。 神が状況を作る。
In these opening verses of chapter 2, Luke sets the scene for us of what has been happening in the world at the time of the birth of Christ.
ルカの福音書2章というのはキリストが生まれた頃に何が世界で起こっていたのかということから始まっています。
He did this to show us that God's hand was working on the world at the time to bring about the birth of the Savior exactly as it was that God had proclaimed through his prophets.
神の預言者たちの預言通りにこの世に救い主を送るため神の御手がどう働いていたのかを示すことをルカが意図したんです。
Now there are some scholars who doubt the historical accuracy of this passage because there are no other records of this particular census.
実は今日のこの御言葉の箇所の歴史的正確性を疑う学者たちがたくさんいるんです。
There are also some doubts that Quirinius or Cyrenus was the governor of Syria at the same time that Herod was the great was king.
それは当時の住民登録の記述が、聖書の中に他には出てこないからなんですけれども、それとヘロデ王が王位についていた時にクレニオがシリアの総督であったことにも疑いが持たれているんです。疑いを持つ人たちが、学者たちがいるんです。
I'm a firm believer that God's word is truth.
こういう問題の箇所なんですけれども、私は神の御言葉を固く信じる一クリスチャンとして、このことに関して次のように私は説明します。
So, the explanation must be either one of two things.
次の2つです。
Either the historical records that we have are inaccurate or incomplete.
一つ目、聖書以外の他の歴史書の記録が正確ではないのではないか。
Or the original word of God has been translated wrongly into English.
または元々の聖書のギリシャ語の言葉が、御言葉が間違って訳されてしまったのどちらかだ。と私は思っています。
And it's important for us that we are confident in God's word.
もちろん私たちが御言葉に全信頼を置くことは大切です。
So I want to give some possible resolutions to these problems in today's message.
それで今日のメッセージを通してこの、学者たちの間で問題になっている一連のことの答えが得れればと思います。
However, beyond knowing just the truth of God's word, we need to apply it into our lives.
でもやはり御言葉の真実ということの大切さ以上に、 御言葉をどう生活の中で実践していくかということがもっと大切になりますから。
So the main emphasis of this message will be on how it applies to our lives.
私の今日のメッセージは、御言葉をどう生活の中に実践するのかということをやはり強調したいと思います。
And there are four things we can learn about how God is in control of the world from today's passage.
今日の御言葉を通して、神が世の中をどうコントロールしているのか、それを4つほど学べるんです。
1つ目
です。リーダーのコントロール、神によるリーダーのコントロールです。
And in the second part of verse 1 we see Caesar Augustus.
今日の御言葉の一節で皇帝アウグストという名前が出てきました。
Caesar Augustus, who was born Gaius Octavius Thurinus, is regarded by most historians as the first and greatest emperor of the Roman Empire.
生まれた時にガイアス・オクタビアス・サリニアスと名付けられた皇帝アウグストなんですが、この皇帝はほとんどの歴史家からローマ帝国最初で、そして最も偉大な皇帝であったとみなされているんです。
He was a man of great political and military power.
彼は政局にも軍事力にも偉大な力を持っていた人です。
And he became emperorThanks in a big part to the work and the will of his great uncle Gaius Julius Caesar, who transformed the Roman Republic into an empire.
そして彼の叔父であったガイアス・ジュリアス・シーザーがローマ共和国をローマ帝国に変革した、その偉大な働きのおかげで彼は皇帝になったんです。
And the reign of Caesar Augustus brought about a time of peace to a large area of the empire, and this peace was known as the Pax Romania.
皇帝アウグストの支配はローマの平和として知られるんですけれども、広大なローマ帝国の地に平和をもたらしたんです。
And it was also a time of great architectural developments.
当時本当に素晴らしい建築物が建てられました。
And it's interesting to note the name Augustus means consecrated, holy, sacred.
アウグストという名前は神に捧げるとか清い、そして神聖なという意味なんです。
And after his death, he was worshipped as a god by many in the Roman Empire.
このアウグストが皇帝アウグストが亡くなった後、ローマ帝国では多くの人が彼を一人の神として崇拝したほどなんです。
Yet despite his greatness as a world leader, he is only mentioned in the Bible just this one time.
でもその一リーダーとして偉大であったアウグストですけれども、なんと聖書には今日の御言葉の一箇所にしか記されてないんです。
And then let's look at Romans chapter 13 verses 1 to 2.
それではここでローマ人への手紙13章1節2節に目を向けてみます。13章1節2節に目を向けます。
Everyone must submit himself to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God.
人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。
Consequently, he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do will bring judgment on themselves.
従って、権威に逆らっている人は、神の定めに背いているのです。背いた人は、自分の身に 裁きを招きます。
In this world, we have some leaders who are generally seen to be nice people, while there are others who are more obviously tyrannical.
この世を見てみれば、良い人のように旗から良い人のように見えるリーダーもいれば、明らかに暴君としか言いようのないリーダーもいますね。
And there are some leaders who handle the task rather competently, and some who seem rather incompetent.
仕事をこなす力量のある人もいれば、そうでない人もいます。
There are some leaders who believe in God and other leaders who don't.
神を信じるリーダーもいれば、信じないリーダーもいます。
And yet, even some others who declare themselves to be a God.
また、自分こそが神であると断言するリーダーすらいます。
However, one thing God's word is clear about is that God has put them into their position for His purpose, regardless of all these things.
それでも一つ言えることは、それらすべてのリーダーたちを神ご自身の計画のためにそれぞれの地位に置かれたということを御言葉が言っていることなんです。
We as God's people are called to submit ourselves to these leaders, whether we like them or not.
私たち神を信じる者は、好きなリーダーであれ、嫌いなリーダーであれ、彼らに従うよう召されています。
When we do, God will bless us.
そうして、そうすることで、神が私たちを祝福してくださるんです。
Too often the church has overstepped the mark and tried to meddle in politics, thinking they know better than God.
しばしば教会はその足を踏み外して政治に手を出してしまいました。
And the end result of this is that the church's reputation has been tarnished and the focus taken away from the preaching of the gospel.
自分たちが政治について神よりもよく知っていると思ってしまったんです。その結果、教会の名声は傷つき、福音を伝えるという焦点が取り去られてしまったんです。
God has put the leaders we have in the political world in place for His purposes, and they are answerable to Him for it and not to us.
政治の世界に私たちのリーダーを入れられたのは神なんです。それは神の計画によるのであって、そのリーダーたちは神に対して責任があるんです。私たちに対してではないのです。
Sure, we can go and bring God's word to them and bring the gospel to them, but we should not meddle in politics.
私たちが持つ責任とは、神を知らないリーダーたちに福音を知らせることかもしれません。でも、政治に手を出すことではありません。
The answer to the world's problems is not in a political solution, but in the gospel.
世界中の問題の解決策は、政治の中にあるのではないんです。解決策は、福音の中にあるんです。
So we as God's people should stop wasting time with politics and get out and preach the gospel.
ですから、政治問題に時間を費やすのではなく、神を知る者は福音を伝えることに時間を費やさなければいけないんです。
アーメン。The second thing in setting the scene was the order.
二つ目です。神の秩序のコントロールです。秩序のコントロール。
The third part of verse 1 says, issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world.
今日の御言葉の一節に、全世界の住民登録をせよという勅令が出たとあります。
It is known that Caesar Augustus ordered at least three censuses to be taken during his reign.
皇帝アウグストは紀元前28年あ、sorry you haven't told な James、
はい、
皇帝アウグストは少なくとも3回にわたって住民登録の勅令を出したことが知られています。
In 28 BC 8 BC and 14 AD
その年は紀元前28年紀元前8年そして紀元後14年なんです。
And the census mentioned here is probably the one in 8 BC
そしてここの御言葉で言っているのはおそらく紀元前8年のものだと思われています。
And it must be noted that most historians say that Augustus only took censuses of Roman citizens
ほとんどの歴史家が皇帝アウグストはローマ人だけの住民登録を行ったと言っています。
However, censuses of non-citizens did occur under the Roman Empire, and there was nothing to stop the local kings or governors conducting their own censuses simultaneously.
でも、ローマ帝国がローマ市民以外の住民登録もかつて行わせていたのは事実で、この地方にいた王様たちとか総督であった人たちも皇帝の勅令と合わせて住民登録を行わせたのではないかということです。
However, whatever the circumstances that caused there to be a census in Judea at that time, God used this decree for his own purposes.
ただ、ローマ帝国がどんな状況で行ったにせよ、当時ユダヤの地でも住民登録は行われたわけで、これも神がご自身の計画のためにこの皇帝アウグストの勅令を使われたということになるんです。
Let's turn now to Romans 8:28
では、ここでローマ人への手紙8章28節に目を向けてみます。8章28節ローマ人への手紙です。
And we know that in all things God works for the good of those who love him who have been called according to his purpose
神を愛する人々すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
God works in mysterious ways.
神は実に不可解な方法で働かれます。
When leaders issue an order or even some kind, though they might think it is because of their own power or authority, God can take that to use it to expand His kingdom.
たとえ世の中のリーダーたちが単に自分の力や権威を示すために何らかの命令を人々に下したとしても、それでも神はそれを神の御国を広げるために使われるんです。
We shouldn't try to judge or criticize the actions of the leaders. Rather, we should remain close to God, looking for His hand.
ですから、私たち神を知る者は、この世のリーダーたちの行動を裁いたり、批判するよりも、まず神の御手がどこにあるかを求め、そして神に近づく努力を先にすることです。
When we do, we will begin to realize that history is truly his story.
あなたがそうするようにしたら歴史、つまりヒストリーとはまさに his story 神のストーリーであるという意味を悟り出すようになります。 あなたがもし神の御手を見つけ、神の手を求めて神に近づくようまず行動していくなら、歴史というこのヒストリーとはヒズストーリーなんだと、神のストーリーがヒストリーなのだということを悟ることができ始めます。
And that's a place where it's such a blessing to live in the love of God, where all things work for our good.
それを悟り、神の愛の中を生きていくことがまさに恵みであって、そこで全てのことを神が益としてくださるということなんです。
アーメン。Thirdly, setting the scene, there was a little detail.
三つ目です。神の小さなことのコントロール。小さなことのコントロール。
Verse 2 says, This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria.
今日の御言葉の2節に、これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であったとあります。
This little verse which the NIV places in brackets has caused a lot of puzzlement among scholars over the years.
実はこの一文、小さな一文が時代を超えて歴史家たちをとても困惑させている箇所なんです。
The only historical record we have of Quirinius or Cyrenius is of him being governor of Syria from 6 AD to 9 AD.
クレニオがシリアの総督であったという記録があるのは、クレニオのシリアの総督のことの記録は紀元後6年から9年というこのことしか記録に残っていないんです。紀元後6年から9年というこの 年数しか残ってないんです。
And this time would have been too late for this census because Herod the Great, who the Magi met when they were looking for Jesus, died in 4 BC.
この記録のために実は時代が、年代が合わないということが出てきてるんです。実はキリストが生まれて、その生まれたキリストを探して東から3人の博士たちが、来ます。その3人の博士たちはヘロデ王に会っているんです。そのヘロデ王が死んだ年がなんと紀元前なんです。紀元前4年にヘロデ王は死んでるので、そうなるとキリストの誕生の年代とクレニオが総督であった年代のが前後してしまうわけです。
Many biblical commentators suggest that Quirinius was the governor of Syria for two terms. First term was 6 BC to 4 BC, and the second from 6 AD to 9 AD.
このことを受けて多くの方たち、聖書研究家たちは研究をし、おそらくクレニオは2度にわたってシリアの総督を務めたのではないかと考えられています。その年代は紀元前6年から4年、そして紀元後6年から9年のこの2度なんです。
Although this is very rare, there were occurrences of people being appointed governor for two split terms like this under the Roman Empire.
こういうことはとても稀なんですが、ローマ帝国の支配下においては二度にわたって違う年に総督に抜擢されていることも起こっています。
So it may have been possible that this occurred, and in the case of Quirinius, the records of that first term may have been lost.
ですから、クレニオの場合もおそらくそのケースだったのかもしれないという学者の、考えです。また、それからもう一つ、クレニオの1回目の総督としての記録を失われてしまった、なくなったんではないかということにもなるのではないでしょうか。
Another possible solution is in the meaning of the Greek word hegemoniou, which is translated as governor.
この 歴史的事実の問題の答えになる、なるのではないかということに、もう一つ総督という言葉のもともとのギリシャ語の意味があります。それはハゲモニオというんですけれども、この意味は管理するという意味なんです。
This word can also mean governing. So Quirinus may have been governing Syria in another position before he was appointed as the governor.
ですから、もしかしたらクレニオは総督ではなくて、総督になる前に別な立場でシリアを管理していたかもしれないんです。
And yet another solution to this problem is that the whole verse could be translated, this was the first census which happened before Quirinus became governor of Syria, which would fit with the available historical records.
そしてまた、この御言葉の箇所がもし次のように訳されていたら、それなら歴史の記録と全く一致するんです。つまりこうです。これは最初の住民登録でクレニオがシリアの総督になる前に起こったと訳されていたら、それなら歴史の記録と何も不都合はないんです。
It must be said that many people like to try to discredit the accuracy of the scriptures so they can justify following their own ways.
実にたくさんの人が御言葉の正確さを信用できないものだと探りを入れるんです。
It is my belief that the scriptures in the original language are right.
Sorry. なぜかというと、そうすることで人生を自分の思いで進めると正当化できるからです。ですから学者たちは探るんです。でも私は、もともとの言語で書かれた御言葉は正しいものであったと信じています。
Sometimes the interpretation of them is wrong.
訳をするときに問題は生じてくるんだと思います。
Sometimes the so-called experts' analysis of historical, archaeological, or scientific evidence might be wrong.
私はたとえ専門家と呼ばれる人たちの歴史的な考古学的解釈であっても間違っていることがあると思うんです。また科学的証拠も間違っていることがあると思うんです。
2 Timothy
3:16-17 では、テモテへの手紙第2、3章16節から17節に目を留めます。テモテへの手紙第2、3章16から17節。
All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness.
聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。
So that the man of God may be thoroughly equipped for every good work.
それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。
The scriptures are true and living with the power to work in people's lives, causing miraculous transformations.
御言葉は真実であって、人の人生を奇跡的に変える力のある、生きているものなんです。
A little detail which Luke added so people could check their historical accuracy has been used by some to try to discredit them because of either a wrong interpretation or lost historical evidence.
ルカが書いた小さな一文ですら、その一文によって人々は 歴史の正確さをチェックすることができたわけですし、またこの一文によって間違った訳や失われた証拠のために御言葉を信用しない理由に使われていることにもなっているんです。
However, just like many other things in the scripture that people have doubted from time to time, later other evidence has been found which once again shows the scripture to be true.
けれど、どんなに人々が聖書の中のことを疑っても、必ず後になって聖書は真実であることが他の証拠をもって示されていくんです。
If we just based our faith on the head knowledge of these things, it would be a shaky foundation.
もし私たちが頭の知識で、その聖書の頭の聖書に対する知識、頭の知識をもとにして信仰を持つなら、それはぐらついていきます。
We need to place our trust in God, and through His Holy Spirit, He will reveal the truth of the Scriptures to you long before any scholars can.
聖霊を通して私たちが神に信頼を置けば、学者たちが見出す前に、神があなたに御言葉の真実を示されていきます。
So place your faith in God today.
ですから、今日、聖霊を通して神に信仰を持ってください。
アーメン。
アーメン。
And the final thing in setting the scene is the action.
最後四つ目、神の行動のコントロールです。行動のコントロール。
Verse 3 says, And everyone went to his own town to register.
今日の御言葉の3節に、それで人々は皆、登録のために、それぞれ自分の町に向かっていったとあります。
You can imagine the scene. Lots of people traveling. Lots of interruptions to people's everyday lives.
この一文から、多くの人たちが旅をして、日々の生活が中断された状況が思い浮かびますね。
As someone who has a Bachelor of Commerce degree and a Master of Business Administration degree, I've studied a bit about macro and microeconomics.
商業学士号と経営学修士号を持つ私は、マクロ経済とミクロ経済を少し学びました。
And from a macroeconomic perspective, that is the whole nation, empire, or world, causing people en masse to return to their ancestral homes would have a huge negative impact on the GDP.
マクロ経済の観点から言えば、大勢の人が一度に自分の町へ戻ってしまえば、国民総生産 GDP に相当マイナスとなったのではないでしょうか。
And if a leader today tried something like this, I'm sure he'd face a lot of angry business owners.
こんなことを今日リーダーの誰かがすれば、ビジネスの経営者たちからかなりの反対に遭うことでしょう。
But from the microeconomic perspective, it would have given a big boost to those in the accommodation and transport industries.
でもミクロ経済の観点から見れば、当時の旅館、ホテル業界とか輸送業界が大きく利益を伸ばすことになったと思います。
And a cynical modern analysis might be, perhaps someone in Rome had a vested interest in improving the fortunes of some donkey rental companies.
現代の皮肉な解説者はこう言うかもしれません。ローマに住む誰かたちは、おそらく、ロバを貸し出す会社で大変大きく儲けたことだろうと貸し出しロバ自転車ではなくロバ
And of course, in Romans times, they didn't have the same thinking about economics as we have today.
もちろん当時のローマ人たちは今の私たちとは違う経済観念を持っていたと思います。
But the fact is that politicians have made crazy decisions throughout history.
確かなことは、歴史を通して政治家が途方もないことを決断したにもかかわらず、
Yet God still uses these crazy things to accomplish His purposes.
神はその気概じみた政治家たちの決断をご自身の計画を果たされるために使われたということなんです。
Romans 9, verse 17.
このことが、ローマ人への手紙にあるんです。ローマ人への手紙9章17節。これは、気概じみたリーダーのパロのことです。ローマ人への手紙9章17節。
For the scripture says to Pharaoh, I raised you up for this very purpose, that I might display my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth.
聖書はパロに、私があなたを立てたのは、あなたにおいて私の力を示し、私の名を全世界に告げ知らせるためであると言っています。
One of the most crazy leaders recorded in the scriptures was Pharaoh. Despite so much obvious proof from God of what he should do,
聖書に出てくる最も気概じみたリーダーの一人がパロです。彼はやるべきことを神にはっきりと示されたにもかかわらず、そういう人物だったんです。
He continued to refuse to let the Israelites go.
パロはイスラエルの民の解放を拒み続けました。
However, his crazy decisions were in fact what God wanted.
けれど、そのパロの狂気じみた決断が神が求めたことだったんです。
And because of Pharaoh's craziness, God's great power was revealed.
神の偉大な力がパロの狂気の上に表されたんです。
And while the actions of some leaders might be crazy from our human perspective, God turns these things around for His own purposes.
人々の目にはリーダーの行動が狂気じみているようでも、神はそれをご自身の計画のためにものの見事に形を変えて用いられます。
And God is greater than any human leader.
つまりリーダーよりも神はもっともっと偉大であるということです。
And He is in control of the world, no matter how bad it looks.
そしてどんなに世の中が悪く見えても、その世の中をコントロールされているのは神なんです。
アーメン。
アーメン。